柳下
今井の
ハッシュタグラジオ。
柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は
高盛高悦のお笑い堂代表で今井くんが一番喜ぶ褒め言葉はやるねと思う僕柳下恭平と、
はい、編集とイベントの会社株式会社それ代表で、柳下さんが一番喜ぶ褒め言葉はまた会いたいですだと思う私今井勇気が毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していくポッドキャストプログラムです。
これいいお題ですね。誰それが一番喜ぶ褒め言葉、あとなんか距離感にもよりますね。
はいはいはい、
今井くんの距離感だと別にもうわざわざなんかわざわざなんかみたいな気がする
なあ、そう、僕らの間でねその褒め言葉を交わすっていうのは、はい、うん、
なので、はい、うん、やるねーみたいな言葉に落ち着きました。また会いましょう、また会いたいです、いいですね。はい、そんなわけで今日もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。はい、一つ目のハッシュタグはこれ柳下さんの、持ち込みでハッシュタグベストのドラメが見つからないです。
あの我々今ちょっとのど風やられてるじゃないですか。
そうなんですよね、うん、
もしかしたらこの収録中にもごほごほするかもしれなくて、うん、でちょっと流行ってますよね。
そうですね、
うん、周りもすごいよく聞く、喉に来て、僕の周りは喉に来て、うん、痰が絡んで熱が出るタイプなんですけど、
うんうんうんうん、
でその後咳が2週間ぐらい引っ張るみたいな感じですけど、まあ今井くんもそうじゃないといいなと言いつつはい、
うんうん、
今まで聞いた中で、まあ、これ、うんうん、音声とかイベントのディレクションもやってる人から聞いたんですけど、
お
龍角散のど飴を、
うんうんうん、
3つペット500ミリのペットボトルの水に溶かして、
はいはいはいはい、
それをイベント中に飲むのが一番効くっていう風に、聞いたことありますね。
はいはいはい。
でもなんか溶けるの意外に時間がかかって、
うんうんうん、
こう速攻性のある喉飴、
うんうんうん、
まだベストが見つかってなくて、もし今井くんが知ってれば聞きたいなと思って。
矢野明子さんがですね、うん、愛用している、のど飴がね、うん。で、それは、どこが作ってるかというと、森下仁丹。
あ、前ツイートであったら、これなくなると困るみたいな。
あ、そうそうそう、うん、多分。で、結局、それはですね、まあ、森下仁丹花のど飴茶豆ってやつなんですけど、うん、これが、まあ、矢野さんのステージドリンクらしいですね。
うん、
これをお湯に溶かして、ずっと飲んでいる。で、ね、確か森山良子さんも同じの使ってたかな。で、2人がこれがなくなるって聞いて、むちゃくちゃ困るから、うんうん、なくさないで、私たち売るからみたいなことを言いに行って、
うんうんうん、
でね、なんか食い止めたみたいな、
いい話。いい話
だから、うん、矢野さんの物販では結構多分ずっと売ってる。
あ、いい話。
そうなんですよ。
そうですね、なんか、もしその飴とかに帯かけるなら、矢野明子さんの名前とかを。書いてもいいぐらいですよね。
あ、そうでね、実際書いてんじゃないかな、矢野明子さんも愛用みたいな、うん、そう、たまにシール貼って売ってる気がしますね。
それはめちゃくちゃいいな。なんか共通するのはあれですね、やっぱり喉に長く残るようにするのがいいってことかもしれないですね。
ああ、そうですね、なんかこう貼り付いてほしいですよね。
そういうことですよね、
はい、
で僕飴すぐ噛んじゃうんですよ。
はいはいはい。
それ多分喉飴的には最悪ですよね。
そうですね、
だからずっと舐め散らかしてないといけないっていうのを、
うんうん、
お湯なり水なりに溶かすから、まあお砂糖も入ってるから多少の粘性があって、それがより喉に残るっていうのがいいんですよね。
朝、
う
んうん、でも喉飴とか舐めるんですね。なんかそういうこうあらゆる薬剤とか拒否してる。
拒否はしてないけど、あの、なんていうんですかね、それこそこういう収録だったりとか、
うんうん、
あの、話さないといけない場で、咳があると、やっぱその時、飲むというか、舐めたりするじゃないですか。うん、
はい。
まあなんか、で、今回のこの、喉風、咳風、すごい長引くので、
うんうん、
なんか何回かそういう場面があって、 ちょっとコンビニエンスストアで、それこそ龍角散みたいなもの買ったりとかして、
うん、
しのいできたんですけど、確かに舐めてるときは、やっぱちょっと喉の調子いいんですよね。だから、そう、そんな拒否はしてないですよ。あんま使わないだけで。
あ、そう、それもし、あと僕が、その、薬剤師の人に聞いたのかな、うん、で、あの、まあ、喉飴もちろんいいんだけども、喉の痛みを止めるの専用の薬っていうのがあるんですよ。
へえ、うん。
だバファリンとかみたいな、その、体中の痛みを止めるんじゃなくて、うん、喉の炎症を抑えることに特化。僕、ああいうその、うん、特定の部位に効く薬ってどうやって作るんだっていつも思うんですけど。
僕も今思った。すごいですよね。科学者。
だって飲み薬、うん、そうそう、飲み薬だから、その、うん、まだ、あの、シュッシュってやるやつとかなら、患部直接だから分かるんですけど。
う
ん、
はいはい、貼り薬とかね。
そうそうそうそう。うん、その、飲み薬で、なんか腰に効くとか、
うん、
ああいうのすごいですよね。まあ、実は全体に効いてるのを、そういう言い方、売り方をしてるっていうことなのかもしれないですけど。
でも、化学やってる人たちって、なんかロジックがちょっと変わってるというか、例えば、
うんうん、
なんだっけ、喉頭がんとかになる時の、喉のとこにあるリンパ腺みたいなやつ。
はいはいはい、はい。
甲状腺か。
うん。
なんか甲状腺に効くみたいなところから喉みたいな、そういうやり方をしてたりとかしますよね。まあ、ロキソニンとかバファリンみたいな全体薬もありますけど、なんか関節に効くみたいなやつも、
はい、うんうん。
確かなんか関節の骨と骨の間に、なんか軟骨、
うんうんうん、
軟骨に効くものを作ると、おのずとそこにピンポイントになるみたいな、そういうロジックでやったはずなので、
はいはいはい。
いや、考え方もすごいし、それを科学、なんていうんですかね。化学構造を最初作るけど、それをどうやったら工業的に大量に作るかみたいなとこまでやるから、
うん、
すごい技術ですよね。一方と西洋医学、今みたいなその化学式で工業的に作られるものと漢方ってなんか全然違うけど、両方違う聞き方しますよね。
うん。でしょうね。
僕は多分、関西の人も知らないかもしれないけど、橋本七度線ってわかります?
わかんない。
なんか、まあ、七度線、七回、七度、煎じるで七度線。っていう、漢方だったり、その、生薬があるんですけど、それがその、橋本っていう屋号がついて、橋本七度線なんですよ。で、これね、よく風邪とかひいた時に、ちっちゃい頃飲まされたんですけど、
はいはい。
なんか、丼みたいな大きさの、ボール、
はい、うん。
に、七度線が、橋本七度線が入ったティーバッグみたいなのをドカッと入れて、
うん、
そこにめっちゃ熱いお湯入れて煎じるんですよ。まあ、煎じるというか、要するにティーバッグみたいに出るんですね。で、それを熱いって思いながら、こう、もうガブ飲みするんですね。一回全部。丼一杯分ってまあまああるわけですよ。
うん、
で、とにかくお風呂に入って、汗めっちゃかいて、うん、なんか寝苦しくて、着てるものがベタベタになった頃にもう一回それを煎じて、同じこと繰り返すんで、はいはい、で7回は出ないかもしれないけど、要するに同じティーバッグでどんどん出るんですよ、その薬効の液体が茶色くなるんですけど、
はいはい、
でもう3回4回ぐらいやると結構一晩次の日の朝以降ぐらいまでなるので、
うん、
それで、ね、治るんですよね。まあ、要は 体内の温度を上げて免疫気力高めて、うんうん、汗でデトックスしてるっていうことだと思うんですけど、なんかあれはあれで、で、これなくなっちゃったんですよ、それこそ。
へぇ、ええ。終売ってことです
か?多分その企業さん自体がもうなくなったのか、橋本七度線自体がもう売ってなくて、
へ
ぇ。俺すごいよく聞いたんですよね。ちょっと残念。僕が、
うん、
矢野明子さんぐらいの影響力があれば、もしかしたらカモイボックスで売り続けたかもしれないのに。
なるほど。
気づいたらもうなくなったんですけどね。
あ、じゃあまあそれがかつてはこう最強だったんですね。
そうですね。喉飴ってわけじゃ、喉ではないんだけど、はいはい、風邪ひいた時はもうほぼほぼそれで、うん、御嶽百草丸とか、うん、なんかいろんな薬ありますけど、中部地方、多分関西、三重県にはない気がするんだよな。近畿地方には多分なくて、 関東にも多分なくて、愛知県、岐阜県ぐらいでしか多分飲まれてない薬だと思うんですけど、まあなんか、ああいう生薬とかって割と地元のもの多いですよね。
はいはいはい、わかります。
なんか、ダラニスケとかわかります？
ダラニスケわかりますよ。ダラニスケって関西？
もともと多分京都で、で、多分修験道とかのお寺さんとか山伏がいるようなところの人たちが使ってる。あとはマタギとか。
はいはいはい。
で、なんかあれは胃腸薬ですけど。
私なんかすごい、ダラスケって祖父が言ってましたね。
あ、いいですね、そういうローカライゼーション。あれもよく聞くな。山に行くときは大体持ってます。
はいはい。あとそうですね、まあ、関西だとその近江兄弟社という会社があって、
あ、はいはいはい、
そこはメンターム、
うんうんうん、
あのなんですかね、小さい看護師の子みたいなのが書かれた、
うんうん、緑色の、
そうそうそうそう、
ひねって出すやつですよね。
そうです、うん、でリップクリームとかもあるんですけど、
うんうん、
メンタームはなんか滋賀には普通にありすぎて、こうなんかこれが滋賀のものだということをなかなか認識するのに時間がかかりましたね。
確かにあれ近江兄弟社って社名だから滋賀なんでしょうね。いいですね。北海道の北見の方に行くと急に発火が増えたりとか、そういうやっぱ、
ああ、はいはいはい、はい、
その辺で取れるもので作ってたんでしょうね、昔は。はい、そんなわけでベストのど飴、はい、でもあれ、今井くんが教えてくれたのが何の何でしたっけ、仁丹さん、
森下仁丹ののど飴ですね、
のど飴、
はい、
ちょっと一回それ試してみます、
ぜひ、
はい、
はい、というわけで、一つ目のハッシュタグはベストのど飴が見つからないでした。はい、2つ目のハッシュタグ、まあ、僕が持ち込んだんですけど、ハッシュタグ独占告白渡辺恒雄というですね、
はい、これ何ですか。
これはあの2020年から21年ぐらいにかけて放送された、
うん、
あの NHK のドキュメンタリーで、
うん、
あの渡辺恒雄さんっていうその、まあ、読売新聞の、うん、元社長であり現主筆という、
うん
う
ん、
まあ、今もこう最高権力者として、
うん、
96歳ぐらいにしていまだにこう権勢を振るってらっしゃるんですけど、うんうんうん、まあ、あと、まあ、プロ野球ファンにとってはやっぱこう平成の世において巨人のオーナーとして、
うん、
あの、まあ、読売新聞の社長時代巨人軍のオーナーでもあったので、
うんうん、
その時にあの、まあ、一番有名なセリフはあの、プロ野球が1リーグ制になるっていう構想が出た時に、
うん、
それではいろいろちょっと大変なことが起きるし、
うん、
労働環境が悪くなるからってことで、選手会がプロ野球では一度だけストライキをしている。
へえ、
うん。あ、ご存知ないですか。
あ、初めて聞きました。うん。
そう、まあ、ストライキ、まあ、話し合いがうまくいかずストライキにまで発展したんですけど、うん、でその時にその、まあ、古田敦也さんという、うんうんうん、ヤクルトのキャッチャーが選手会長、プロ野球選手会長で、うんうん、まあ、彼がそのストライキってことを決断するんですけど、だから、まあ、古田対渡辺恒雄、まあ、通称鍋恒という構図になって、
うんうん
うん、でその時に、まあ、鍋恒さんがその、たかが選手がっていう言葉を吐いちゃってまあそれによってこう形勢が一気に選手側に傾くっていう、うん、まあ、事件があったんですけど、
はいはいはい、
すごい、まあ、その高川、そう、で僕もやっぱその高川選手側のイメージの人で、
うん、
こう日本を代表する老害みたいなイメージがあった、
うん、
ですけど、なんか、あ、それがまあだから僕のその高校大学当時のイメージですね、
うんうんうん、
でもこう15年生きていく中でこう渡辺恒雄という人をのこう多面性を見る機会がいくつかあって、
ほうほうほう、
それはまあ例えばなんかある時、まあ、僕ウィキペディアずっと見るの割と好きなんですけど、
うんうん、
そのあの人調べたことなかったなみたいな感じで調べた時に、
うん、
やっぱ渡辺恒雄っていう人がいかに優秀かみたいな
こと
が分かったりとか、あと前の会社にいた時にその新書の持ち込みっていうのを受け付けてたんですけど、うんうん、正解した時代 で、それまあ、なんですかね、この原一章分、目次と第一章を送ってください。
うんうんうん。
で、もうそれをどんどん次世代というサイトで公開してたんですけど、
うんうんうん、
その中に、その、私が見たな渡辺恒雄みたいな、
面白そう。うん、
あの原あって、まあ、すごい面白い、それは、ずっとスポーツ記者をやってた人が、
うん、
だ巨人版だったんですね。
うんうんうん、
だから、その平成の時代に渡辺さんのことをずっと追いかけてて、オーナー時代の。
うんうん、
でそのテレビが切り取る渡辺恒雄っていうのもむちゃくちゃこうずっと不機嫌そうなパイプをくゆらせた、
うんうん、
もう当時から60代ですから、
うんうんうん、
なんかその本当にザ・老害だったんですけど、うんうんうん、でもその記者の人が見た渡辺恒雄っていうのは本当にチャーミングな人なんだと。
へえ。
でそのすっごい記者にも気遣いがあるし冗談も言うし、
うん、
あしかも鋭い、
うんうんうん、
でもずっと話してたような人なんだみたいな
へ
ことが書かれていて、うん、でだから僕は それのもあってこうなんていうか本当に偉そうなんですけどこう僕の中での評価が変わっていく人だった、
はいはいはいはい、
でこの独占告白渡辺恒雄っていうのは、渡辺さんが初めて単独インタビューに映像メディアで応じたというもの で、
うんうんうん、
で最近本になったんですよ、
うん、
で本も売れてるんですけ
ど、読んでみよう。
そうで、まあ、僕は本は見てないんですけどその映像の方をずっと録画してあったんで、
うんうんうん、
ようやくそれ見たんですね。
それどこが作ったんですか？東海
テレビ NHK です。
NHK か。
でその昭和編平成編とその彼が、まあ、いわゆる政界のフィクサーとして何をやってきたかっていうことを、うんうん、渡辺恒雄自身の証言と、うん、あと、そこに出てくる、まあ、例えば元総理のインタビューもバンバン出てくるし、
うんうんうん、
あとまあ渡辺恒雄に助けられた人とか、
うん、
あとまあ研究者として渡辺恒雄のことをずっと見てる東大の先生と、
うんうん、
まあいろんなところからまあ意見が出てきて、でやっぱその渡辺恒雄が語る、
うん、
その昭和史平成史がちょっと面白すぎるんです。
へえ。
で僕そんなに政治興味ないっていうか、まあ、正直わからないんですけど、うんうん、そこ勉強しなきゃダメな常々思ってるんですけど、ただそんな僕でもそのむっちゃ面白い、まあ、例えばどういうことが語られるかっていう と、まあ、渡辺恒雄のその入り込み方、政治記者としての入り込み方っていうのはもう群を抜いていたっていう、その毎日し、彼は読売新聞なんですけど、うん、同じ時期毎日新聞の記者だった人が出てきて、
うん、
でもその別格で、
うん、
その何が別格かっていうと、まずそのむちゃくちゃ信頼を得て、まあ、当時でいうと大野万木さんっていう、
うんうんうん、
まあ、総理になりかけた人がいるんですけど、うんうん、まあ、その人にまあとにかく入り込んで、
うん
うん、と普通にその大臣組閣とか一緒に決めてたみたいな。
へえ。
しかもそれ40代とかで、
うん、確かに民間ブレインなんていなかった頃ですもんね。
うん、あ、そうそうそうなんですよ、
うん、
で後にそう、みんなこうシンクタンク的なものを作り始める、いろんな教授呼んだりとか、
うん、
でも昔は もっとこう永田町で全てが決まっていた、
うん
うん、いう中でその見識があって優秀で、
うん、
可愛い渡辺恒雄はもうあらゆるこうその大物たちに頼りにされていく
っていうのがあって。なるほどね。しかもあれですね、その後でそのあたりか中曽根さんとか田中角栄さんとかそういう方たちのちょっと後ぐらいの時代ですもんね。
そうそうそう。で中曽根さんに関してはなんか、うん、中曽根さんが一番の盟友として出てくるんですけど、
うんうん、
中曽根さんってなんかむちゃくちゃ右の人だったんですって。
うんうんうんですね。
そう、もうその国防バンバンしなきゃダメみたいな感じだったんだけど、
うんうん、
そこにまあその渡辺恒雄と知り合って、うん、で渡辺さんって読売新聞だし、まあ、むちゃくちゃこう基本的には保守なんだけども、もともと共産党党員、
うんうんうんうん、
結構ねそういう人多いですけど、昭和の大物で、だから
そうです、ね、特に学生時代はそうですよね。
そうそうそうそう、うん、で党員だったんだけど、まあこれでは世の中変えらんねえと思って、うん、まあ、その後新聞社に入るんですけど、で、だから、まあ、改憲派なんだけど、
うん、
超反戦ではあるみ
たいな、うんうんうん
うん、ところもあって、まあ、その辺も語られるんですけど、あ、そうで中曽根さんをそのすごいこう自由主義者にしたのは俺だみたいな話とか、
うん、はいはいはいはい、
自民党内で 交わされた密約があって、この順番で総理になるみたいな、
うんうんうん、
4人の血判状みたいなのがあるんですよ、
うん、
でそれはなんか小玉義雄が持ってたみたいなすごい話になってくるで結局それは、大野万木が裏切られて池田隼人になっちゃうみたいなものなんですけど、なんか
例えが雑だな。その、
密約の、まあ、写真とかも普通に出てくるんですよ。渡辺恒雄が撮ってきたっていう。まあ、とにかく何が言いたいかっていうと、なんか、どこまで本当か最後までわからない、
うん。
そのエビデンスは何もないので、うん、そういう話に。ただでもその、多分ほとんどが本当。だし何よりその本人の語り口がめちゃくちゃ面白い。95なのに。
へえ。
からもうなんかこれが本当でいいや一番面白いからっていう気持ちにさせられる、
うん、
そういうドキュメンタリーでした。だから50分が4本あるんですけど一気に見ちゃいましたね、うん、
いや面白いですね。その新聞屋さんだったのに、
うん、
その交番表みたいなものを出そうと思えば出せるけど出してなかったじゃないですか当時は。
はいはいはい、
それがまた次のネタを掴んだりとかすることにつながったりするんでしょうね。
あ、そうだから本人が言ってるのはそう、あのもうとにかく入り込んで向こう側の人間になって、
うん、
全部知った上でそのこれは書かないでねってことを忠実に守るんだと、
うんうんうん、
っていうのは、まあ、彼 の, その新聞記者としてのスタイル、
うんうんうん、
でその持ちつ持たれつでその政治家とやっていくのが、まあ、新聞記者だみたいなことはおっしゃってて、うんうんう
ん、最近あの講談社の漫画読めるアプリでマガポケってあるじゃないですか、
はい、はいはいはい、
あれで島耕作シリーズ、
おう、
なんだ学生、
はい、ヤング
ヤング
主任、うん、主任
でそこから課長になりますよね、
はい、そうですね。
でだから課長島耕作最初書いて振り返ってのがその3つ。
あ、そうです、
学生ヤング主任でで課長部長みたいなのがあって取締役とかからまた別シリーズじゃないですか。
そうですね、あの後から書いた過去だからめちゃくちゃ都合よくできてていい。
あ、そうそうそうそう、ちょうど学生紛争の頃とか入ってるね。
あとこうこの頃から実は会長と会ってたとか。
はいはいはいはいはい、
そうそうそうそう、
はい、であのやっぱ島耕作シリーズとか、まあ、広金健志さん自体がやっぱ当時の風俗を知る上ですごい面白い資料
だった。ああ面白いですね、はいはい、
あの最近の漫画だと例えばお仕事ものってもっとキャラクターそのものにフォーカスするじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもなんか島耕作は当然島耕作にフォーカスしてんだけど割とその頃の世情みたいなものをうまく取り入れてるなと思っていて、
はいはい、
で梶龍介の儀、
あ、いやもうまさにね今それのことを思い浮かべてました、
うん、でなんか梶龍介の儀を、まあ、これは島耕作シリーズとまた違うシリーズで、ただ
そうですね、広金さんが別で書いた、政治家漫画、
そうですね、で、うん、あの鹿児島だったかな熊本だったか そっちの方
も鹿児島です。
鹿児島、そうだ桜島だったな、あのそっちの地盤を持った2世が政治家になるところから始まるんですけど、
うんうん、
今言った新聞屋さんとの関係みたいなものと官僚みたいなものの関係がまさに今話してた話と結構似てるなと思って、まあ、そういう時代だったんだろうなというか。
あ、そうなんですよ、あのまさに僕はそれを見て、うん、あ、その渡辺恒さんのドキュメンタリー見て、
うん、
でそこに出てきた西山太一さんっていう記者、
うんうん、
が、西山事件っていう、
あ、西山事件、
あ、西山、うん、そう、西山武一さんが、で、うん、っていう事件の、まあ、当事者として出てくる、
うんうん
うん、で僕西山事件全く知らなくて、
あれって本当なんですかねっていうのを話してるんですかこの彼。
あ、そうですそうです。
へ
え、まあ多少話してるかな。これは沖縄返還の時に、
うん、
原状回復義務っていうのがアメリカにあった、
うんうんうん、
でその費用をもちろんアメリカが負担して戻すっていう、
うん、
まあ条約になってんだけど、
うん、
実際は日本がそのお金出すっていう密約が交わされていて、
うん、
でその資料が外務省の人から漏れる、
うん、
で毎日新聞がスクープにするんですけど、
うん、
これがその要は国家機密を、
うん、
まあ、不当に晒したということで裁判になり、うん、かつその裁判の中で 争点にまあなっちゃう、争点っていうか世間の注目を集めちゃうのが、この外務省の女性事務次官と記者が付き合っていたという、
うんうん
うん、っていうまあ話で、
はいはいはい、
で、まあ、これ自体もすごい面白いって言うとあれですけど、まあ、面白いのと、うん、で西浜事件が梶竜介の義の中で扱われているっていうことを最近知って、
うんうんうん、
それをモデルにしたエピソードが出てくる、
うん、まさに女性のずっと独身の事務次官が漏洩してましたもんね。
あ、そう、僕まだそこまで行ってないんですよ。だから今初めて読んでて、
うん、
だからすごいあのすぐ梶竜介の義に行く柳下さんと僕はやっぱ仲いいなって
そんなちっちゃなまとめ方していいのこの話
あ、でもやっぱ広金さんのそうい う, こう取材の力はすごいなと思いますね。
いや、
なんか
すごいですよ、ね、うん、うん、あのハローハリネズミ読んだことあります？
ハローハリネズミないんですよ。
あ、ね、まあハローハリネズミは探偵ものなんですけど、
う
ん、
はいはいはい、
グ
レちゃん、
グレちゃん、そう、グレちゃんが出てくる、はい、うん、あれはどっちだ、あれは島耕作か、島耕作シリーズで、はい、島耕作と仲のいい探偵の小暮さんっていうキャラクターが、ね、
はい、
まあ、ハローハニネズミに出てくるサブ、
はいはいはいはい、
第二の主人公みたいな感じで出てくるんですけど、まあ、そことつながってるんですが、まあ、基本的には独立した話で、なんか島耕作気に入ったら梶竜介は絶対面白いし、
はい、
その2つ気に入ったらラストニュースは多分面白く、
ああそう、ラストニュースもね持ってるけど読んでないんですよ、
ね、あれもね、あの資料としてとても面白いですよ。
うん、うん、
でその辺読んでもっと読みたいなとなったら、ぜひハローハリネズミも、
はいはいはい、
あれかなりね SF とかあの変な話も多いんですけど、
うん、
なんかでもねとてもあの当時の事件とかで取材力の話なんですけど、
はいはい、
いやあの人絵もうまいですね。
ああ、そうですね、めっちゃわかります。なんか女性の描き方とか、
あ、そうそうそう、あとなんか、うん、大友克彦さんが、うん、あのドームとかの中で、
はいはいはい、
団地のシーンを描くじゃないですか、空撮した団地のシーン、
はいはいはいはい、
でドローンとかもなかった時代にこれどうやって描いてんだろうっていう風に言われたらしいんですけど、うん、広金健さんもやっぱりそういう構図の決め方はめちゃくちゃうまくて、
うんうんうん、
僕なんかねよく構図っていう切り取り方で講義とかをするときによく広金健さんの漫画から撮ることなんですけど、うん、それこそハローハリネズミの中で、まあ、主人公は探偵なんですけど、犯人が政治家で地方議員 でその地方議員が犯人だって目星をつけるシーンがあるんですけどその犯人だと思われる人が選挙カーに乗って活動してるところにその音が画面の外から聞こえてるんですよ。で、
ほうほうほう、
主人公が塀の前でその画面の外にいる犯人を見てるんですけど、
はいはい、
そこの壁には選挙ポスターでその男の顔がペタペタ貼ってあるんですね。だからそういう構図とかすごいなと思って、
はいはいはいはい、
もう本当に映画のようというか、
うん、
これを漫画だから想像だけで描いてるわけじゃないですか。
そうですよね、だから頭の中にドローン飛ばせるみたいな。
あ、そうそうそう、なんかね、はい、あれはやっぱり庵野監督とかもそうだけど、なんか空間的な把握ができる構図とかネームを切れる人なんだなっていうふうに思って、すごいですねというか、うん、ごめん話がずれちゃった、はいはい、ちょっとそれ映像見れるんですか今でも？
あ、見れます、あの NHK オンデマンドで全部見れる。
あ、ちょっと見てみよう、そして本も読んでみよう。でも映像をまず見た方がいいような気がする、
ね、あ、そうそうそう、やっぱ90、あ、でもねその面白い、まあ、もちろんそういう人選んでると思うんですけど、だから同時代の人が出てくるんで、うん、まあ、80、90代の新聞記者とかめっちゃ出てくる、元新聞記者、
面白そう、うん、
みんなめちゃくちゃ達者なんですよ。
へ、
やっぱ考え続けるってのは一番こう老いないっていうか、
はいはいはいはい、
なんだろうなっていうことはなんとなく、まあ、で渡辺さん自身もやっぱずっとインプットしてる様子が、
うん、
そのオフィスに行ってずんどんインタビューしてるんですけど、そのオフィスの様子から伺えるので、
うんうんうんうん、
まあすごいなと
ですね。あとは麻雀かな。
どういうことですか？ああ、ボケ防止、
ボケ防止というか、はい、なんか格尺としてるみたいな、
はいはいはいはい、
そういうインプットと瞬発力みたいな、で多分インプットだけでも喋んないと多分格尺としない気がするんですよね。
はいはいはいはい。
だから誰かと会い続けてるみたいなのがきっと秘
ああ、
訣なの
そうです
か
ね。
な。
はいはい。
はい。
はい、というわけで、はい、おすすめのコンテンツでした。ハッシュタグ、独占告白渡辺恒雄。続いて3つ目です。3つ目は、トレンドハッシュタグですね。
はい、
見ていきます。はい、じゃあ4つ読み上げますね。
はい、
1つ目はハッシュタグ空の日、2つ目はハッシュタグサークル、うん、3つ目はハッシュタグ東京ゲームショウ、
うん、
4つ目が、ハッシュタグ伝説の老人
ということ
です。うん、はい、1つずついきます。はい、空の日、日本において初めての動力飛行が1910年9月20日に成功して以来、毎年この日は空の日に指定されています。空の日には航空への関心を高めるため、全国の空港において様々なイベントが開かれます。柳下さんは以前、お父さんが航空機の製造に関わっていたとおっしゃってましたが、空への憧れは今もまだ心のどこかに残っているのでしょうか。
なるほど、空の憧れか。まあありますけどね、飛行機好きだし。う
んうん、いや、そのお父さんは、
うん、
運転もできたんですか。
セスナの免許を持ってたので、
うん、
だからあれって免許取るために、その、何時間以上飛ばなきゃいけないみたいなのがあるはずなんですよ。
はいはいはいはい。
だから普通に飛べたはずですよ。今、免許持ってるのかどうかわかんないですけど。
それに乗ったことはないけどってことですね。
あ、それに乗ったことないですね。完全に彼は仕事でやってただけなんです。ソロの日か。1910年って、これ明治だよね。多分明治期
ですかね。
うん。
あれ？そうか。1910年。はいはい。
どんな動力飛行機だったんでしょうね。
それこそでも三菱とかが飛ばしたんですかね。うん、
なんかそんな可能性ありますね。まあ、三菱かどうかわかんないですけど、何かしらかの国家とか大学の研究機関がやってたんでしょうね、きっと。
うんうんうん。
知らなかった。空への、はい、憧れありますよ。でも、飛行機よりかは、船の方が好きかもしれない。自分が操縦するなら、飛行機ってなんか、はいはいはい、許可とか取るのめんどくさそうじゃないですか。
ああ、確かに。
勝手に飛べないし。
はいはいはい。
それだったら海の方が興味があるな。あ、でも知りませんでした。9月20日なんですね。
はい、じゃあ次行きましょう。
はい、あ、流された、はい、申し訳ない。
いやいやいや、
今井くんは空への憧れあるんですか、これだけ聞こう。
いや、別に、あ、でもパラグライダ
ー、ああ、いいですね。
は、なんかパラモーターって、モーターがついたパラグライダーがあるんですけど、うんうん、あれはずっとなんか興味がありますね。
なんか YouTube とかでたまにそのパラグライダーでどこまで遠くに行けるかやってる人いますね。
へ、はい、
それこそ、まあ、例えばですけど、例えばですよ、
はい、
東京の足立区とかから出発して、
うんうん、
で川沿い飛んで山の上昇気流に乗って一回上がって、
うんうんうん、
無動力でどこまで遠くに行けるかとか。
なるほど。
結構日本海の方まで行ってる人とか
へ
いるんで、なんかあれ見るといいなと思いますね。うん。はい。次のハッシュタグは。
はい、ありがとうございます。2つ目は、サークルです。
はい。
X、まあ、旧ツイッターですね、うん、のサービスの一つのサークル機能、うん、特定の相手にだけポストを見せる機能が、終了することが発表されました。
へ
え。AD の私は積極的に活用していなかったんですが、そこまで仲良くないと思っていた知り合いが自分をその機能で追加していたことが嬉しかったりした思い出があります。
なるほど。
さて、お二人はサークル機能を使ってましたか？なくなることに寂しさを覚えますか？
いやー、全くこれ使ってなかったな。これインスタにおけるあれですよね、その緑色のストーリーみたいなもんですよね。
ああ、そうです、そうです。
はいはいはい、はい、
僕は使ってないけど、確かにその緑色のストーリーと一緒で、人のそれを見た時のちょっとした嬉しさはありましたね。
うん、確かに確かに、
うん、僕だから緑色のストーリーに全員入れるっていうのあるんじゃないかってずっと思って。
あ、でもあると思いますよ。それ
はやってる人いいんじゃないかなっていう、うん、
いや、フォロー外の人には見られたくないレベルのものもあるじゃないですか。
ああ、そうそうそうそう。
そのためだけにそればっかりやるのもありだし、あと、うん、芸能関係の人とかが事務所に止められてて、
はいはいはい、
あのツイートでき、発信できないみたいな時に、あの緑色を使うっていうのを聞いたことありますね。うん
ああ、なるほど、うん。マネージャーには見せないってことですね。
あ、そうそうそう。マネージャーとか、あの、もっと言うと、完全にプライベートなものも、
はいはい、
一応事務所に属してるとコントロールされるじゃないですか。うんまあ、それでいいと思うんですけど、
うん。
だからその時にあの緑色のやつ使ってるって言ったから、もしかしたらツイッターもそういう使い方してる人いるかもしれないですね。
うんうんうん。
はい。次が
そうですね。はい。次が、ハッシュタグ東京ゲームショー。
はい、待ってました。
9月21日から24日までの4日間幕張メッセで日本最大のゲーム見本市東京ゲームショーが開催されました、
うん、
延べ24万人遅れる方が来場し思い思いの楽しみ方をしていた本イベント、
うんうん、
今年はゲーマー配信者向けの防音設備と高速回線完備の賃貸マンションゲーミングマンションなどのブースが人気を集めています。さてお二人はゲームの話をされることも多いですが東京ゲームショーに足を運んだことはありますか。
うん、ありますね。昔
はいはい、僕もあります、
うん、でもここ10年は行ってなかったな。
そうですね、まあ僕も小学生時代の自分に教えてあげたいことって、
うん、
おかげさまでこういくつか起きてるんですけど自分の身に、
うんうん、
その一つがこの東京ゲームショーのプレスデーに行くっていうつまり一般の方がは土日かななんですけど、
うんうん、
だいたい木金がプレスデーって、まあ、その関係者向けの日、うんうん、それに最初行けた時はすごい嬉しかったですね。
いやーなんかモーターショーとかゲームショーはやっぱ華やかですよね。
そうですね、
うん、今はそれこそゲーム配信とかそういうのがゲームの主流の一つになってるんだろうな。
まあ、でもそのゲーミングマンションがっていうのは面白いなと思いました。あのゲームショーって今正直あんまり前ほどの影響力を持っていなくて、
うん
うんうん、まあそれはもうだってねあの全部ネットで見れちゃう、
うん、
あの新作ゲームのデモも、うん、まあだからあと試遊ってその試して遊ぶ試遊ですら、まあ、体験版をオンライン配信できちゃうので、
うんうんうん、
昔はやっぱその新作の発表と試遊その場でそのすぐ遊べるっていうことが価値だったんですが、うんうん、今はもう任天堂とかが、新作の発表してしかも今日から体験版配信しますみたいなことをオンラインで全部やっちゃうので、
そうです
ね、あんまり足を運ぶ意味がなくなっているんですけど、でもこのゲーミングマンションとか多分実際に部屋が展示されたりしてたんでしょうね、
うんうん、
これはまあ確かに楽しいだろうな
ですね。とはいえ多分業界の中ではでかいんでしょうね。なんか
あそれもそうネットワーキングとか、
うん、
それはすごいあると、
ね、なんかそれこそゼルダのビッグタイトルのゼルダの伝説みたいなもののトレーラーは最初こういうとこでやってるイメージがあるから、はい、ちょっとなんか久しぶりに冷やかしに行きたいなと思いました。どうなってんのか、
うん、
モーターショーはね僕それでもちょくちょく行くんですよ。つっても3年行ってないけど、
はいはいはい、
なんかやっぱりあの鈴木の変わった新しい可愛い軽トラ
とか、あ、まあ車遊びではねやっぱ物見れるからいいですよ、ね、
うん、でしかもそこで試作品みたいなのいっぱい作ってるから、
うんうんうん、
やっぱなんかあと EV 車のトレンドみたいなものとか、
うん
うんうん、面白いですけどね。はい、最後ですね。
はい、4つ目がハッシュタグ伝説の老人です、うん、9月18日は敬老の日ということでなぜか伝説の老人というハッシュタグが、X 上で話題になっていました、
うん、
お二人は今まで会った中で最も印象に残っている年配の人や年上の方はいらっしゃいますか。ちなみに AD の私は自分の祖父母が、
うん、
王子褒章をもらっていたのを知ってものすごく驚きました、うんうん、すごいな
王子、これ王子褒章どっちだろうな。なんか確か
始終は文化ですよね。王子は何だろう。
一回ね、いや改定されてるんですよ王子褒
章。ああそうなんですか。
なんかねもともと海関係で
へえ。
今はなんか農業とかも含まれてるのが王子褒章じゃなかったかな、違ったかな。
ああそうです。農業、商業、工業等の勤務に精励し他の規範となるような技術や実績を有するもの。
なるほど。
はい、すごい。
うちのおじいちゃん始終褒章をもらってたはず、確か。
いや、バーゲンセール。
えいよ。
勲章のバーゲンセール。
あれ、始終褒章だったと思うけど、ちょっと僕も詳しく
は知らない。まあ、もらってそうだけど、そうですね。
なるほど。
すごいな。
なんかそれこそインスタとか YouTube の検索画面でロケットデザート、うん、砂漠ですね、
うん、うんうん
とかで検索するとアメリカのねなんかどっかの砂漠で、
うんうん、
自作のでかいロケット積んだただまっすぐにすげえスピードで走るロケットバイクみたいなのをひたすら、
あれっすよね、ちょっと言い方あれですけど座薬みたいな形のやつですよね。
座薬みたいな形のやつです。まあいろんなタイプあるんですけど、
はい、そうそう流線形の
はいはい、あでもねそういう座薬みたいなロケットエンジンに前に座席をつけただけみたいな感じの形なんですけど、
はいはい、
それでひたすらただ走ってるおじいちゃんの映像たまに僕見てますね。ロケットデザートで出ると思う。なんかヘルメットかぶって自撮りしてるおじいちゃんがいるんですけど、
はいはい、
彼好きだな。あと伝説の老人じゃないけどこれ聞いた話であってはいないんですけど、
はい、
僕の友達のおじいちゃん、まあ女性なんですけどのおじいちゃんが、
うんうん、
まあその子も酒飲みなんですけどすごく、
はいはいはい、
なんだっけな、福島だったかどっちだったかそっちの方の方で、山形だったか福島だったか、
うんうん、
日本酒をとにかく飲むんだと、
うん、
で酒飲みってあんまり当て食べないじゃないですか。
はいはいはい、
何か固形物で腹膨らませないじゃないですか酒飲みって、
うんうんうん、
でそのおじいちゃんは日本でも当ては欲しいと、チェイサーというか当ては欲しいと、
うんうん、
なんかね卵黄、
うんうん、
白身を取り除いた黄身だけの卵黄を小皿に1個落として、
はい、
そこに輪ゴムを入れて、
おい、
輪ゴムをこう溶くんですって、卵黄で。
ほうほう。
で、日本酒飲んだ後に、
ほう、
その卵黄にくぐらした輪ゴムをくちゃくちゃ噛んで、
すごい。
飲み込まないですよ。で、それをまた戻して、はいはい、それで日本酒を飲むっていうことをやったらしくて、
すごい。
酒飲みだなと思いましたね。
そうですね。
歯応えと味が欲しいだけだって、別に量はいらないみたいなのが。はいはい、まあ彼は会ったことないけど伝説の老人に入れてもいいんじゃない
か。すごいですね。なんか香川に行ってなんかすっごいマニアックなうどん屋みたいなとこ行った時に、
はいはいはい、
こっちの人はつまみにうどん食べるみたいなことを言われてびっくりしたことある。
しかも尋常じゃない量食べますもんね香川
の人、うんうん、伝説の老人な。そうですね。なんかでもその老人って言ったらだけど、そのなんか後で分かってこう、うわ、じゃあもっといろいろ聞きたかったのにみたいなことはありますね。その例えば、
うん、
クロリの楽屋とかで、
うん、
そのよくお顔を拝見してたそのクロリが所属してるスピードスターレコードっていうレーベルの、うん、当時の社長さんがいて、
うんうんうん、
でまあ、そのすっごい気のいい人でなんかこう、うんうん、僕なんかにもこう話しかけてくれるというか、
うんうん、
で、まあそうこうまあ、当時60代とか、まあ、その高校やっていうにはまだお若いんですけど、
うんうん、
でもすっごいこう明るい人で、で、まあでもなんか社長なんだなっていう、その社長だから偉い人なんだなみたいな、そのバカみたいな認識はあったんですけど、
うん、
僕は20代前半のところね、うん、でも後々その調べるとめちゃくちゃこうウィキペディアとかに載ってる人で、
うん、
その人はその発掘したアーティストっていう、
うん、
つまりその人は何で偉くなったかってい
う、うんうん、
書いてあって、それがサザンオールスターズなんです
ね。へえ。
それはサザンをビクターに連れてきた高垣さんっていう人なんですけど、
うんうんうん、
いやそれは言ってよっていうか
言わないからいいんだろうね、また
そうそうそうそう
なんですよ。むしろ会う方が知っててよってことなんじゃない。
あ、まあまあそうですね。いや、それはその自分の不勉強というか、
まあ、すごそうですごい人とフラッとすごい人っているもんね、やっぱり両方。
そうですね。
まあ今日の話で言ったらナベツネさんなんじゃないですか、伝説の老人は。
そうですね。
なるほど。この4つから選べばいいんですね。
はい。今週のウィークリーハッシュタグをヤンスさんに選んでいた。
東京ゲームショーで、
はい、というわけで今週のウィークリーハッシュタグはハッシュタグ東京ゲームショーでした。 はい、4つ目です。4つ目は、抽選で選んでますね。
ガサ
ガサ。はい、選びました。
はい、お願いします。
はい、これはお手紙、あのお手紙ですね、ポッドキャストネーム、
うん、
ビンダビンダさんからの、はい、リクエストで、珍しいリク、あの本当にハッシュタグのみのリクエストです、ね。はい、ハッシュタグ親戚の集まり。
あ、これしか書いてないですね、潔い。
そうですね、手紙としてリアリティがある。
確かに、
はい、親戚の集まり好きですか？
あ、でも全
然好きでしたか。
嫌いじゃないですよ、はい、やっぱなかなか集まんなくなりますけどね。
うん、僕もそうですね、あの嫌いじゃないし、なんだろう、まあ、嫌いじゃないからそうなのか、そうだから嫌いじゃないのか分かんないですけど、まあ、割とそのそういう場にいて大人と話すことが全然苦じゃないというか、うんうん、割と今でもなんかがあれば行きたいなっていう、まあ、そんな別に今も盛んじゃなくなったんですけど、まあ、
うんうん、なんかそのおじいちゃ
ん
のレイヤーと、
うんう
ん、お父ちゃんお母ちゃんのレイヤーってちょっと親戚の集まり変わるじゃないですか。
はいはいはい、
単純に規模が変わりますよね。で、まあ、僕らも30、40代になって後半になってくると、やっぱおじいちゃんがいなくなってくるから、はい、おじいちゃんおばあちゃんがいなくなってくるから、うん、なんか一族老頭が集まるみたいなのが、まあ、だいぶ減ってきた。
はいはい、
でそれぞれの家のじゃあ下で集まるみたいな感じになってくるけど、
うんうんうん、
昔よりもやっぱいとことかに会う機会だいぶ減ったなって気がしますし、でもなんかうちの母方は、祖父母はもう割と早く亡くなってるんですけど、
はい、
まあ、うちのお父ちゃ
ん
とかは、やっぱなんて言うんだろうな、あのもうちょっと今井くんのお父ちゃん亡くなられてますけど、
はい、
あのやっぱ自分の30年先のモデルケースとしてとても貴重なサンプルだと思うんですよ、
うんうんうん、
でそれの違うバリエーションが親戚の集まりな気がしてて、
はいはいはい、
でもちろん性格全然違うとかどっちにとかあるとは思うんですけど、
うん、
やっぱ大なり小なり血が近いところにあるから、
はいはい、
やっぱ大なり小なりちょっと似てるじゃないですか、あの、
はいはい、
まあ、もっと言うと性格じゃなくて体の病気とかも含めて、
ああ確かに、
なんかあの蕎麦の食い方でいつも同じように引っかかるとかそういうのでもいいんですけどはい、はい、同じようなくしゃみしてるところでもいいんですけど、
うん、
なんかフィジカルに DNA が近いってことは、もしかしたらこの人50代で体調崩すってことは自分も体調崩すのかもなみたいな、そういうレベルで多分よくて、
はいはいはい、
なんかそういう身近なマイルストーンというかモデルとして親戚ってのは面白いなと思って、
うんうん、
だから逆に言うと自分がその若い世代のモデルケースにもなってんだろうなって。
そうですね、僕は、まあ、親戚をこうある時ふと眺めて思うのは、なんか、まあ、サラリーマンがほとんどいない。
ねえ、面白い。うん、
で、あ、ちなみにうちの親戚は僕、あの龍谷大学という、
うん、
あのめちゃくちゃ偏差値そこそこの大学を出てる
そこそこ、うん、
あの僕がその一族最高学歴なの
大学にもそもそも行かない人が多い。
そうそうそうそう、うん、だからまあ非常にその僕のいとこ世代でもこう大学行ってない人は結構多いぐらい、
うんうん、
でみんな何かのこう手に職を持ってる人が多くて、
うんうんうん、
まあ、大工とか水道や電気屋とか歯科技工士とか、
うんうんうん、
であとまあ
工事系多いですね、うん、
あ、そうですね。まあまあ田舎だからってなると
思う
と、
うんうんうん、
あとまあその一番こう年の近いというかいとこのお兄ちゃんは惣菜屋をやってたり、まあ、そういう意味ではその編集者をやってるっていうのは割とこう何々屋みたいなことで言えば、うん、まあ一定統一感はあるのかな。皆さんはどんな職業の人が多いですか？研究者とかが多い？
うちは親世代は、
うん、
あれもうちの父も含めて会社員もいますねでもどっちかというと理系ですね。あの製薬会社とか、それこそ 三菱重工みたいな、そういう
割と
工業理系系、はいはいはいはい、だし、あとはなんか、あの、官僚みたいな人とか。
うんうんうん。
と、研究職は、純粋な研究職は多分、今は一人もいないかな。はしてるけど、
はい。
割となんか、在野の商社、あ、在野の会社みたいなよりかは、ちょっと反感が多いかもしれないですね。
うんうん、ああ。
うん。半分感性、
はいはいはい、
浮かんむりにくるですね。
はいはいはい、はい。
が多いかもしれないな。うん。いとこになってくると、もうちょっと矢に下って、僕も含めて矢に下ってる感じが多いんですけど。
うんうん、うん。
でもあんまキャリア考えたことなかったけど、確かに。そうですね。多分僕は親戚の中で一番最低学歴かもしれない。
なるほど。まあまあ、中卒ですからね。
そうそうそうそう。
まあね、こう、ひいひいひいおじいちゃんぐらいが尋常小学校卒みたいな。
はあ、でもそうかもしれない。
ことはあるかもしれないですけどね。はい。
ですね。
じゃあ、
割と大学行ってそうか。
うん。
まあまあまあ、
あ、
親戚の集まり、面白いですね。
はいはい。僕は最高学歴です。
いいね、京都の。
はい。はい。というわけで、いただいたお便りは、ハッシュタグ、親戚の集まりでした。
ありがとうございます。
はい、こちら10月6日公開分です。柳瀬さん、何か告知はありますか？
特にないです。うん、
ギリギリなんですけど6月、うん、あ、じゃあ10月6日が今日配信でしょ、
うん、
で、あさって8日に、うん、京都で、ワインの和フェス。
ああそうだ、うん、
はい、あ、ごめんなさい、ワインの和フェスって僕が勝手に言ってるだけで名前がね、イベント名なんて言ってたんですか、ワインの和祭りですね、
うんうん、
が、行われて、この収録時点ではまだチケットがあります。で、僕も京都 の, そのイベント会場、
うんうんうん、
あのポッドキャストワインの和が行う、これもうでも出店者のご飯のメンツネメンツだけ見ててもですね、まあ、よく集めたなというか、あのそうそうたる、多分相当美味しいものがたくさん出て、
うん、
でそれこにワインがあって、かなり多分楽しい場になると思いますので、
うん
うん、10月8日日曜日、まあ、3連休ど真ん中での、
うんうん、
12時から19時までやってるそうなんで、あのぜひ現地にいらっしゃる方は乾杯できればなと思います、うんうん、はい、というわけでハッシュタグラジオはですね、各週金曜日に、更新しています。Spotify、Amazon Music、Apple Podcast で、配信してますので、ぜひそちらの各番組の、フォローもですね、お願いできますと幸いです。そして更新情報は番組の Twitter アカウントでも、そして Instagram でもお伝えしています。Twitter または Instagram で柳下今井のハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきますので、そちらもぜひフォローをお願いします。そして、今日もいただきましたが、ハッシュタグラジオは、常時ですね、お便りも募集しています。感想だけも嬉しいですし、今日のようにハッシュタグだけでも結構ですし、ハッシュタグとお便りという形も、大歓迎です。柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語、そして感想を送っていただけると幸いです。というわけで本日のハッシュタグラジオは以上です。いつも聞いてくださってありがとうございます。
はい、来週までには喉を治します。柳下、は
い、今井の
ハッシュタグラジオ
でした。